聞きの皆様こんにちは。この番組は NPO 法人日本再生プログラム推進フォーラムの対談です。今日は一般社団法人天然住宅代表の嵯峨根明憲さんに、木造建築で森と町をつないで地域再生ということで、いつものように藤原直也がお話を伺ってまいりたいと思います。嵯峨根さんこんにちは。
はい、こんにちは、嵯峨根です。
今日は大変お忙しいところをありがとうございます。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。なかなかその日本もですね、この木の国と言いながら、
はい、
林業の問題というのは昔から政府も相当頭を抱えている問題で、
はい、
そして木がたくさんある地域も本当に頭を抱えている問題なんですが、まあ、その林業の問題につきまして嵯峨根さんが今までずっといろいろと真摯な取り組みをしておられるというお話を伺っておりまして、
はい、
今日は一つその、まあ、天然住宅というこの言葉の名前響きもとてもいいと思うんですけども、はい、まずはじめに嵯峨根さん、今までこうやってくださったこと、来られたこと、そして今やっておられることを簡単にご紹介いただけますでしょうか。
はい、もともと天然住宅は非営利で社団法人として発足を5年ほど前にしました。
はい、
でその前身といいますか、設計事務所を持ってまして、それは23年前から持続可能な暮らしを作りたいというので、エコ建築を目指してやってきました。はい、で当時は自然素材を使うとかシックハウスという言葉もなく、ほとんど日本中、まあ、数人しかそのことも知らないような時代だったんですけど、で当時その頃にダイオキシンの問題とかいろいろ浮上し始めて、でそこで建築を見ていると、そういう環境問題とか、それから木造住宅を作るときに山を見据えてという視点が全くなかったんですね。それで、どうしてもちょっとそっちの方に目を向けると、結構すごい状況で驚きました。というのは、まず森林は、最近でもそうですけど、毎年1兆円近くの公的資金が投入されて、皆さんの税金が使われて、で少しも改善されていなくて、むしろ荒れている。でお金を使えば使うほどむしろ荒れているというひどい状態が今も続いている。でそれなんでかっていうと、一時は外材の方が安くて、で外材に押されて国産材が売れないっていうのがありました。でも今は逆転していて、外材の方が安いのに国産材が出ていないという。
国産材の方が安い
んです今、はいはいはい、実は、
はい、
でなぜかっていうと、その外材は努力をしてきたんですね。で、例えば乾燥も、はい、だいたい含水率というのがあるんですけど、で、その含水率が 20% 以下にちゃんと落として、でそれで製品に加工して丁寧に規格を合わせて努力をして持ってきてたと。はい、ところが林産地は昔のスタイルにあぐらをかいて、あまりその規格化したり、それから木材を乾燥させるとか、付加価値をつける努力をしていなかったんですね。うん、それでどんどんシェアが落ちて、今は 20% 以下という状態。でここ最近ちょっと 23、4% まで上がったってリア長は胸張ってるんですけど、はい、でも需要はほとんど変わってなくて、売上は下がったから割合が増えただけで、国産木材は全然増えてないんです。はい、っていうことがあって2割以下なんですね、使用されているのは。だから今は木材が、日本の山って歴史上まれに見るぐらい、江戸時代なんかと写真とか絵を浮世絵なんかと見比べると、はい、もうすごい緑の蓄積量なんです。で大体、10年以上の需要を満たすぐらいあると言われているんですけど、
今の日本で、
今の日本の、はい、でだけど使われないで、使われないから、どんどん老朽化してきました。でちょうど戦後に、植えられた木が50年ぐらい経ってきて、はい、でそれを活用しなきゃいけないのに活用できなくて、たくさん密植ってこう植えちゃったので、
はい、
そのひょろひょろに伸びて、こう溶剤として使えない木がいっぱいできてきたり、うん、はい、それから、真っ暗になって密植しているので、下にこう光がいかなくて、下草生えなくて、はい、で生態系が壊れて、で一番大事な話なのが保水能力で、
はい、
最近土砂崩れすごく多いですけど、はい、その根源はそこにあると言われているんです。でその人工林が、CO2 を削減するのに最も効果的なはずなのに、はい、50年経つと CO2 吸わないんです。
あ、吸わなくなるんですか。
吸わなくなるんです、
で
それで京都議定書で今ここにちょっと画面出しましたけど、
はいはい、
あの京都議定書の頃を思い出していただくと、
はい、
まあ、今見直されて今度どうなるか分かりませんが、当時は、まあ 6% には削減しようとして、
はい、
3.8% の、こっちを見てもらった方がいいかな、これですね、
はい、
これで見ていただくと、
はい、
3.8% 森林で補う、だから、はい、あの要は省エネしたり機器開発したり、はい、暮らしを、まあ、質素にしたりとかってやって、うん、頑張って 2.2% しか落とせない、
はい、
っていうと森林すごく重要なんですけど、
はい、
森林の、7割今国土は森林だと言われていて、
はい、
その約半分近くが人工林で植えた木なんですね、50年ほど前から、はい、でそれが今疲弊をして CO2 吸わなくなってる。だからこれ、うん、まあ、ちょっとした市民団体の学者が試算すると実質 3.8% を吸っていないと 1.8 ぐらいじゃないかっていう試算がある
んです。そうなんですか。
そうなんですね。
その二酸化炭素吸わないというのは木が成熟しすぎちゃったっていうこと
ですか。そうですね。もうあの若い木でないと吸って酸素を出して光合成しない。
そうなんです
か。そういうことなんですよ。でそれはあまり知られてないですよね。
はい、初めて伺いました。
はい、でそれはあの建築学会じゃなくて木材学会とかその辺ではかなり問題視されてるんですけど、はい、まあ、それはあまり世間には言われていない。だから この子全然無理なんですね、
はい
はい、だからあの我々は日本の木を使ってあげるってことは CO2 削減にとっても重要だということが言えます。こんな状態今ほとんどここに真っ暗で生態系が壊れていて、はいはいはい、でこれは京都議定書というかあの CO2 換算の森として評価しないっていうのは決め事としてもちゃんとあるんですね。でこんな森はほとんどないんです。日本中
あの日が当たった
日が当たって生態系があって、
はい、
保水能力もあって崖崩れしないっていう森はないんですね、はい、ほとんど。
なるほどね、
うん、だからあの今昔は山紫水明って山は紫で水は清らかで美しいという言葉は死語になってます、
はい、
最近の30代前半から下の人は山紫水明知らないと。ご存知ですか。知らないですよね。という感じなんですよ。
なるほどなるほど、
はい、だからもう40代後半以上ぐらいでないと山紫水明という山を見ていないっていう、
なるほど、ね、
はい、それだけでも分かりますっていうので、
はい、
あの我々はやっぱりこの木を使うことが大命題で、さらにあのここから落ちてくるとこの、下草とかそれから葉っぱが落ちて、はい、それでフルボ酸というのをこう、はい、生成するんですね、
はい、
でそのフルボ酸が、土の鉄分とかミネラルをイオン化して、
はい、
でそれを川に流して海に流して、
はい、
海藻とか、
はい、
それから魚とかプランクトンが育成されるんですけど、はい、最近海でそれが取れなくなってます、
はい、
でかなり死んでる海多いです、
うん、
であと磯焼けしたりとか、うん、青赤潮とか青潮とかひどい状況なんですけど、はい、その一番大きなあの環境はここでイオン化できなくてフルボ酸鉄が出ない。
じゃあ林がその、
はい、
あの生態系が壊れちゃってるんで、はい、結局海までおかしくなってる、
はい、だから電車でおかしくなって、
あ
で海の周りって浅瀬で50メーターぐらいの光が当たるところに、
はい、
そういう我々が魚とか昆布とか、あの昔いっぱいあったその、まあ、食料源というか、
はい、
があったわけですけど、
はい、
それがもうこう壊滅状態に今なりつつあるという、
はい、
ところは森も関与してるって大きく。
なるほどね、
はい、だから CO2 もそうだし自分たちの食卓が脅かされる、
はい、
っていうことが、まあ、一緒にこう言われてますので、
はい、
それで我々は山を守るっていうのはこう、はい、非常にこう重要な、
はい、
あの目標にすべきということをやって、それで天然住宅を作ったという次第です。
そもそもこの日本は昔、はい、本当にその木がなくてですね、
はい、
例えば山林の地方であれば、
はい、
ちょっとお金が貯まったら山林を買おうと、
はい、
山を買ったそれが財産になると言われた時代が随分長かったと思うんですが、はい、もちろんその外在に押されたということもあると思うんですが、
はい、
そもそも山が荒れてしまった理由というのは他に何かありますでしょうか。
はい、どうしても日本の山って、まあ、急峻なんですね、
はい、
こうそれで機械化をしてとかもしくは、はい、切り出したものをあのトラックとかを横付けして、
はい、
でそれをこう持ち出すというそのシステマティックにそれをやろうという仕組みがなかなか難しかったんですね。
あ、はい、
でまあ、余計にだから人件費もかかるわけです、
はい、
で人件費は日本はどんどん上がりました、
はい、
なので切り出せば切り出すほど経費の方がかかってしまって、
はいはい、
1本あたりなんかもう何千以上損をしちゃう、うん、 ひょっとすれば1リビアあたり1万数千損すると。そうすると木を切り出したら、昔あの一時はあのしっかりこう儲かって、
はい、
木材御殿というのが昭和30年代でありましたけど、
はい、
そうじゃなくて今は逆に木を切り出したら、切り出した人がその山本氏にお金くださいとでそれがくださいと言わないときは補助金をつけると、
はい、
であの何もないお金は入らない、
はい、
っていうような時代に今なってる。
なるほど、
はい、でしっかり助成金をいっぱい取った山は、まあ、1本あたり3000円返ってくる時もありますけども、まあ、それでもビ
ビ
たるもの。だから林業者の年収ってね、ここで見ていただくと、あ、まず高齢化率が前はあのしっかり利益が出てましたので、
はい、
昭和、まあ、45年あたり、まあ、30年あたりはしっかり利益出たんですけど、はい、このあたり20万人以上いた林業者が今は5万人しかいない、
はい、
で高齢率が、まああのまあ、30% 弱と言われてるんですけど、現実は山行くと大体皆さんも40代50代、
はい、
で主流60代みたいな、70代もいます。なので、
あの全国で5万人しかいないんですか？
いないんですね。
もう激減。全国で5万人、
だからもう絶滅危惧種完全に、
ね、
入ってるんですね。でさらにあの山からですよ、これ林業白書で、はい、見てもらうと、はい、その平成20年で山からもう10万ぐらいしか、10万5000円ですね、
はい、
山からの収入が。でこれあたりでもせいぜい、まあ、35万とか51万とか、平成14年あたりで、
平成14年あたり で、
はい、で今はもう山持ってることが負債になると。
じゃあこの10年間ではまた大きく減ったんですね、所得は。
減ってますね。
そうですか、は
い、でこういう状況だから5万人に減るというのは当たり前ですよね。
そうですね。
で後継者も出ないという、
はい、
そういう感じなので、
はい、
どうしてもあのそこをこうクリアしなきゃいけない。で全国どこもいろんな取り組みをやりました、
はい、
で例えば今、森林林業再生プランって、はい、あのドイツ林業に学んで、
はい、
で国が大規模林業をやろうと、
はい、
でいっぱい団地化をしてやろうとしてるんですけど、
はい、
ただでさえ疲弊してる林産地にね、
はい、
1億以上 の、 あの要は1台5000万とか8000万とかしちゃうような機械を何台か入れて1億何千万が投資をして、で 林道も4メーターぐらいの豪華な道をつけて、でそれで林業やんなさいって成り立つわけない。誰が考えても無理です。はい、でそれを推奨してるんですよ。でもうまくいきっこないし、で日本の山だとその水の流れっていうか急峻だから、こう川に落ちる速度が速いんですね。でそうすると4メーターの道路をつけるとどんどんどんどん崩れちゃうんです、
はい、
作ったそばから大雨とか台風で崩れてっちゃう、でそれをまたあの補助金つけて林道を作る、
はい、
いたちごっこになる、
はい、
でだから結局構成の機械は使われていない、眠っているという。
なるほど、
はい、だから、まあ、機械の墓場というふうに言われた倉庫が
凄まじいことでございますね、
起こってるんですよ。でちょっとかわいそうな話は、四国の方でね、
はい、
あの国の政策に乗って、
はい、
機械を買って大規模をやろうとしてやっぱり行き詰まって、
はい、
あの自殺された方もいらっしゃいます。
そうなんですか、うん、
まあ、我々は国が殺したって言ってるんですけど、あのそれは当たり前の話です。でそうじゃなくて我々は林業が成り立つ仕組みを見つけました、
はいはい、
というのはあの高知の方で土佐の森方式というのをやってましてね、
はいはい、
でそれは小規模林業なんです、
はい、
日本の林業すべて赤字って私書いてますけど、
はい、
で我々のその仕組みで一気通貫でやってあげると、
はい、
利益が出ますということは後で言いますけど、
はい、
で小規模でやると、
小規模な林業をやる
ってことですね。そうですね、はい、ちょっと下のデータありますね、
はい、
で小規模で自分の山を自分で切り出す、
はい、
でそうしてあげると、あの成功うどくの暮らしをして、
うん、
で年収700万ぐらい稼いでるあの、うん、親子がいるんです。で親子でだから1400万円をもう毎年稼いでる、
林業で、
林業で専業で、
専業で、
はい、でそれはもう2メーターぐらいの細い林道を自分で、もうミニユンボ、もう安い もう4、500万ぐらいかな、の、で中古だったら半分ぐらい買いますね、
はい、
でそしたらあのそれで高級車買わないで、それ買えるわけです、
はい、
でそれで2メーターぐらいの道を自分でつける、
はい、
でそして、天気のいい日だけ、はい、だから、大体週休3日制ですね、
はい、
でそれで年収700万を、コンスタントに、20数年30年近く
やって、
で成り立つんです。でその道だったらあの短いし、だからあの細い道路っていうのは山肌もたくさん切らなくていいんですよ、
はい、
こういう風になってたら大きく取ると大きく切りますよね、
はい、
小さいと小さく切ればいいので、はい、ほとんどこの胸ぐらいのところのカットで済むから、はい、山肌壊れないんですね。
なるほどね。
で上から見ても外から風景見ても道があるように見えないから風景も壊さない、
はい、
で生態系も生きてます、
はい、
っていう暮らしが十分できるんですね。
あ、
でそれでそ の, あの考え方を取り入れた林業者たちが着々と今増えてはいます。
そうですか、
ね、はい、でそれを自伐林業とか小規模林業とかっていう言い方をしてやって、はい、でそうすると林業そのものがあの成り立つ、頑張れば1000万ぐらい稼げるんですよ、
はい、ちょっとそのやり方を差し支えない範囲で教えていただけますか、
は
い、
そこはどのあたりでしたっけね。そこの小さい小型機械を入れて、
はい、小型機械の運搬車みたいなものですか。
そうですね、はい、
フォワダ
と言ったり、はい、林内作業車と言ったりするんですけど、
はいはい、
この辺かな。あ、そうですね、
はい、
大規模林業リスクが高いで、はい、所有と制御が分離しているとか、あの要は人に、はい、森林組合とかあるんですけど、はい、まあ、そういうところに自分の山の管理を委託するんですね、
はい、
普通は、
はい、
でそうすると委託した人件費が当然かかりますよね、
はい、
でそこで人件費で多く捉えて成り立たない、
はい、
だから自分の山は自分の山が例えば兼業で他のサラリーマンやったり農業やってもいいんです、
はい、
でそれで自分の山は林業をすると、
はい、
そうすると丸々自分の人件費は利益になりますので、はい、それで成り立つという、まあ、簡単な、はい、あの仕組み。
まず山林地主さんが山に直接入ると。
そうですね、
作業すると、
はいはい、だから作業することと所有を分離しないで一体としてやるというのは自伐、はい、それがまず第一ですね、
はい、
それから何人かの山をそれでも、もう年取ったり後継者いなくて、はい、あの困っている人たちがいます、
はい、
で日本ってだいたい 2,3 ヘクタールぐらいの山しか持ってないって言うんです、はい、でそれを 10人か20人が集めて、
はい、
あの50ヘクタールとかあの70とか100ヘクタールぐらい集めると効率が良くなるんです、
はい、
でそういう集め方で代わりにやってあげるよと、
はい、
でまあ、余分に出た分はあの少し返してあげるぐらいにしてあげて、
は
い、でも自分 の, あの消費者たちが集まって、
はい、
あの集めてあの自分で作業する、
はい、
でそうすると1日にあの3リューベとか5リューベでも、
はい、
だいたい1万2、3000円なので1日3万とか4万の稼ぎになるんですね、うん、
はい、
っていうことが、まあ、30万ぐらい稼ぐは年間700万ですよね。
あ、そうですね、
月給がっていうと10日働けばいいんで週休3日制って分かるでしょ。
あ、なるほどね。
成功独なんですよ。
あ、
であのちゃんとやれる。だから、
はい、
あの設備投資も林内作業者って120万円ぐらいなんです、
はい、
新品でも、
で
さっき言ったユンボも4、500万で中古買えばいいでしょ、もっと安いやつを、
はい、
でそれであと軽トラックでいいんです、
ね、はい、
あ、であの十分林業やれちゃうんです。
なるほど。
うん、でそれで海抜しないで、
あ
のうまく卓抜をして、卓抜ってこう選んでね、
はい、
あのいい木も悪い木もちゃんと混ぜて、
はい、
であのそれで市場に出してい く、
はいはい、
でやってあげて、長伐期って言って、
はい、
あの 4,50 年で切らないで、うん、70年以上で切っちゃう、
う
ん、
そう
すると1本あたりが高く売れる、
はい、
っていう林業に持ち込めば十分できる、
はい、なるほどね、
はい、でそれで手前であのこれが合成の林業機械、これ1億とか全部足すと1億数千万とかしちゃうわけですね、
はい、
でそういうことをしないで、あので、労働時間も大変長い、で4人で1班で、あの雇用も使え、あまり広がらない、
はい、
ところが、 小規模林業は人海戦術なので雇用がいっぱい作れるっていう、まあ、そのこう大きな違いがあって、それで集約林業は単一でもガンガン開発していくんですけど、自伐林業はこれ以外に例えば山菜を作ったりとか、はい、キノコを採取したりとか、はい、っていう特有林産物を取ったりとか、はい、っていうのを複合していけるんですね、はい、で保水能力もあるし山も、こうミネラル豊富なので、まあアグロフォレストリーじゃないんですけど、はい、まあ、そういうこともこうできちゃう、はい、でそうすると年間700万が可能になるっていうことなんですね。でこういう小さいこういう機械でこれだとロープでこう吊ってあげて、だから道路をいっぱいつけないでも、まあ、こういう、ロープでこう引き上げて、で道が、はい、道がたくさんつけられれば、このロープもいらなくなるんですけど、だから道がつくまではこのロープを、このロープのセットって25万ぐらいです。
あ、そうですか、はい、これはよくあるようなケーブルじゃない、
ケーブルに近いです、経過線って言ってる、はい、はい、はい、あ、でそれにこの輪廻作業車にこう引っ張るこのウインチがついてるんですね、それでぐーっとこう持ち上げてあげて、あ、そうですか、で一本一本出して、はい、でまあ本当に1日1リューベ、2リューベ、3リューベ出せば十分なので、
はい、夢のような感じになりますね、は
い、でそうすると山がきれいになって有限な森にこういうきれいな森になって気持ちがいい、ね、
はい、
でそうするとここからミネラルとかフルボ酸が出て、はい、海も川もきれいになるということができて、
なるほど、
ね、でこれででもまだこれ台風の時行ったんですよ、
はい、
ね、ものすごい大きい台風、あれ何号でしたっけ、ね、一昨年で、その時にちょうど真っ只中で行きました、はい、で山案内してもらったんですよ、気持ちよかった、
あ、そうですか、は
い、すがすがしい、でそれで、水はけめちゃくちゃ良くて、どこも一箇所も壊れてなかったですね。
あ、そうですか、う
ん、確認したかったんです前から、で本当でしたね。
あ、そうですか、
他のところはどんどん土砂崩れ多かったですこの日、っていうのでこういう山が作れる技術があるんですねすでに、
はいはい、
でそれを連携して我々今栗駒山と宮城県なんですけど、
はい、
そこともう15年ぐらい一緒にやってきましたけど、はい、栗駒山でもそういう、 こう自伐の小規模林業をやってまして、はい、やり始めて、でどんどんこれから世に出していこうという活動をしてます、
はいはい、よく林業地帯でもですね、その切った後どう加工するか、はい、それからどこに売るか、うん、その出口がなくて結構皆さん困ってる感じがするんですけど、うん、その辺はどんな感じ
ですか。はい、それはですね、はい、林業ついでにもう一個、
はい、
こういうの山地酪農って言って、はい、牛をこういう下草刈りって一番辛いんですよ。
ああ、下草刈り、
はい、虫は来るわ、はい、まあ、虫は来るわ
ですね、
はい、で嫌になっちゃうんですね、
で
これ使用前なんですけど、はい、牛を入れてあげると半年ぐらいでこうなるんだ。
あ、牛が下草を食べちゃう、
うん、それから、ね、牛がこう歩くので、枝払いって枝を折ってくれるんで、そうすると節がなくなるんでいい菌になる、でそれでこの牛は無肥料無農薬の安全な草食べてるので、ミルクが美味しくて、アレルギーの子も平気でグビグビ飲めちゃうという、
はい、
でこういうのを、硝酸態窒素の問題があるっていうんですけど、
はいはい、
まあ、1ヘクタールに1頭か2頭だったら全く問題ないです、分解しちゃいます、むしろ循環ができるっていうか、っていうことを組み合わせたりとかやって、はい、今栗駒では結構、やってまして、雇用も10倍以上埋めるという、で年収も増える、
はい、
でこう山にこうできるという、
はい、
で先ほど言われたようにじゃあどうしようと、で我々は住宅マーケットを作ろうと、
はい、
で、大都市圏で作ろうと思ってるんですね、はい、で大都市圏でだいたい100軒ぐらい一塊に作ろうと思ってるんですけど、
はい、
でその前に山で林業は成り立つぞというのを来たんですけど、でもその間に製材屋さんとか乾燥屋さんとか市場とか原木市場とか製品市場とか問屋さんとか商社とかもう入り混ざってるんですね、
で
これで少しずつ利益を取ったらそれは成り立つわけない、で我々は林業も含めて一つの組織にしたと、 あ、こういうことですね。だから林業から製材から加工から木材乾燥、これもローコストで10分の1ぐらいで4、500万ぐらいできちゃうんですけど、低温の乾燥機。
あ、そうなんですか、はい、そんなのできちゃうんですか。
できるんですね。それも開発しました。でそしてここで加工を木材の柱張りっていう構造材だけじゃなくて、はい、板材とかフローリングとか、はい、家具とか扉、木枠、はい、それから外壁の板とかっていうのを作って、システムキッチンも作ってますけど、でそうするとここでたくさん仕事ができる上に売り上げが付加価値がつくから上がる。
はい、
で大体今一軒木造住宅でその、はい、この辺り歩いていただくと、
はい、
2000万3000万って豪華な木造住宅ありますよね。
あります。
でも大体ね、はい、林産地から一軒の木材の売り上げって、80万円から100万円なんです。
それしかない。
それしかないんです。
そうなんですか。で、はい、
売り上げがですよ。
売り上げが、
うん、でしかもそこの粗利益どれぐらいあるのっていうと、10% 以下です。 8% とか。
そうなんですか。
はい、っていうと家1軒売って10万円粗利益ないんです。だから山って。
そうですね、
経営しますよね。でそれで我々はこういうふうに柱張りだけじゃなくて外装材の地板とか家具とか沈むキッチンとか先ほど言いましたけど、
はい、
ありとあらゆるものを作り込むので、ここに入れたかな、はい、入れてないな。ありとあらゆるものを作り込んで、
はい、
大体1軒あたり500万から700万円を発注します、山に。
そんなに
いいですよ。はい、でそれで粗利益を目標 20%、 今もうちょっと 18% ぐらいなんですけど、もうちょっといってないけども、でそれを上げると1軒頭で、まあ、大体100万から200万近く粗利益が出るんですね。
はい、
でそうするとこの加工した人たちは十分の給料ももらえる。
はい、
でさらにこの山にこうお金が落として管理ができる。
なるほど。
ですから林業そのもの単体でも成り立つし、ここでしっかりお金を落としてあげるからここにも回せる。
はい、
で林業は単体の産業ではなくて、はい、我々はこう複合した全体 の住宅とか家具を作る工程の一つだという見方をしている
。
そうしてトータルで成り立つんです。
なるほど。
でなんとかまだまだ給料は、まあ、まだ低いですけど、皆さんにちゃんと給料払って助成金なしでやるっていう仕組みをこれでできました。
は
い、
そうしますとかなりその多くの木材を住宅で使うことになりますね。
なりますね。
普通の家よりも、
はい、
例えばどんなふうにこう変わっていくんでしょうか。普通のいわゆる普通のハウスメーカーの木造住宅と、
ハウスメーカーの木造住宅というのはなかなか難しいんですけど、我々はちょっと木造もどきという言い方をさせていただいて、
木造もどき、ね、
申し訳ないですけど。
いやいやいや。
でそれなんでかっていうと、その木材の例えば柱とか梁とかって構造材は小さな板をカラカラに乾かしてボンドでこう張り合わせてるんですね。
そうですね。
はい、でそれで木の特性がなくなるような作り方、吸湿能力もそのボンドのところで止まりますよね。
はい、
でそれでなんかカラッカラに乾かすので、はい、パキパキに繊維が割れてるんで、でだから、
はい、
強度がどうなのかって私はすごい疑問なんですけど。
あ、そうなんですか。はい、
で、そういう木材の柱張りで構造材で作ってるの、木の特性あんまりこう生きない、
はい、
だから何百年持つかってそのデータないですよ。
そりゃそうでしょうね。は
い、せいぜいまだ30年とか40年とか、
はい、
それぐらい長くても、
はい、
今後どうなるんだろうという、
はい、
まあ、それと床材にしても薄い板をこう張り合わせてボンドでこう張って最後こう、はい、化学塗料でコテコテにこう固めて、
はい、
だから吸湿能力もないし、まあ、一見木のように見えますけど、で扉とか家具なんかだと、はい、下地はもうボンドと木のくずを張り合わせたようなボードに上に塩ビのシートを貼って木材が見える。だからこういうものばっかりで覆われてるわけですよ。で壁はビニールだったりするでしょ。でそうすると木材が柱張りだけだったらそれは100万ぐらいしか売れませんね。あとは工業製品ばっかり。
そうですね。
っていうことでそういう作り方と、
はい、
で我々がこう無垢の木でそのまま作ってあげる、
はい、
でそうするとですね、まあ、例えば木材がこういうふうに あ、ちょっと今この音声だけだから説明しなきゃ。木材ってセルロースという繊維質のものと、はい、リグニンというそれをこうくっつける糊のような役割をしているものがあって、はい、でそれを絡めるのにヘミセルロースってあるんですけど、
はい、
まあ、主にセルロースとリグニン、
はい、
でそれを今、先ほどカラッカラに乾かしてボンドで貼ってるって言いましたね、
はい、
でそうするとだいたい今は120度ぐらいの高い温度でカラッカラに乾かすんですよ、
はい、
そうするとこの接着剤役割してたリグニンが、はい、まあ、80度以上ぐらいで動くって言われるんですね。
あ、そうですか。
でそうすると これは市場に出回っている普通の乾燥剤、はい、ほとんど今乾燥されている木ですけど、1センチぐらい剥いたんですね。
あ、はい、
で全部中割れてました。
あ、そうか、
はい、でそれから樹液も残っているのがスカスカでミイラみたいになってる、
うん、あ、
でこれってどんだけ強度あるんだろうって疑いますよね、で瞬間的な強度測定をすると、木材ってばらつきが多いからばらつきの中に入って、
はい、
これは弱いという評ができないんだ、評価。
なるほど、はい、
うん、だけど弱いですよ。
なるほどね。
でこういうもので継ぎ手なんかをこう作りますよね、
はいはい、
ポキッと折ります。
あ、そうですか、
うん、でいろいろものが作られているので強度どうなんだろう。
はい、
で修正剤ってもっとカラカラに乾いてないと、こうひっつかめてのりが、カラッカラですよね。樹液もないですよね。だからちょっと木材もどきって言い方をしてるんですね。
なるほどね。
で我々は、はい、40度とか60度とか、まあ、リグニンが動かない温度で、
はい、
ゆっくりとサウナより低い温度でこう乾かしてあげるわけですね。
は
でそうすると樹液が残ってこう割れてないわけですよ。で木本来の良さが生きていて、大工さんも加工してくれると昔のツヤツヤの木だってよく言ってくれますけど。
あ、そうですか、
はい、でそういう作り方で作るので、木造住宅でこっちで作らなければ生きた木ではない、
うん、そうですね。
で今多分 99% って待ってる材木はこっちです。
あ、カラカラに乾燥した。
カラカラに乾燥、120度以上で。
あ、そうですか。
で木材学会もようやく最近は高温乾燥で乾かした木材は、まあ、よろしくないというコメントを言い始めました。
随
分我々運動しました。
あ、そうですか、
最初嫌がられましたけどね。
あ、そうですか、は
い、でそれで言い始めるようになって、変わったかというとまだ変わってないんですけど、でも状況としては、
う
ん、そういう認識は出てきたと、で我々はこういう木を生かしてあげて、でさらに木材もこう垂直のこう圧縮荷重は木材って強くて、
はいはい、
コンクリートより2割ぐらい強度高いんですよ。
あ、そうなんですか。
木材の方が。
あ、そうですか。
だから柱をいっぱい作ってあげると圧縮強度に持ってくれるので、非常に強靭な地震に強い家ができるんですね、で構造計算するとそんなにコンクリートと差はないでしょうけど、バランスから言ったら木造な私は多分耐震性あると思います、はい、
そうですか。
っていう、だから木材をちゃんと生きたまま使ってあげて、でそれをこう垂直荷重にちゃんと持ってくれるように作ると、さらにここで大事なのは、木材ってこう根っこから地面からこう生えますよね、
はい、
でこのそれ引力に逆らって成長するわけだから、はい、で細胞もそのようにできているわけです。でそのまま使ってあげれば圧縮荷重も強いんですね、
はい、
でも最近はコンピューターでカットして適当に組み立てるので、こういうのあるんですよ。逆さ橋。
天地反対。は
あ。めちゃくちゃ混ざってます。
あ、そう。
その辺の家見ても全部そう。
あ、そう。
逆さ柱って言うんですよ。
はあ。
そうしたらそれは普通に考えても強くないですよね。
そうですね。
だけど、データを取ると木材って、ばらつきが多いので、
はい、
そのばらつきの中に入っちゃって、弱いとは言えない。
なるほど。
科学的には。
はい。
だけど、経験的には弱いんです。
あ、
っていうようなことがあって、木材を生かしてあげて素材を素直に使うっていうことがとっても大事なんで、
はい、
だから低温で低く、
はい、
樹液も残って本来の木である、
はい、
でそのさらにその木をこういういぶしてあげる、低温乾燥機とか、
はい、
木のコッパなんかでいぶしてあげて作る、低温の乾燥機を開発をしたんですね。
60度以下。
60度以下で、はいはい、こっちは40度以下です。
40度以下。はい。
そうするとこんなツルツルなんですよ。
あ、
で、こういう、普通は鉄板で蒸気をブンブン入れて、5000万とかね、
ものすごい
値段
蒸
してやりますけど、我々は低い温度でちょっと温めて、であと木が吸って外に湿気吐き出すという理論なんですけど、これだと 4,500 まで出来ちゃうんです、
ね、よくあの木反りますけど、その辺は大丈夫なんでしょう。
反りが少ないです。
少ない。
あの、反るのはもちろん反りますけど、反ったり割れたりが非常に少ないんですね。
ね、
こういうふうにこう慈しんで作ってあげるっていう、まあ、そうするとその商品力上がるじゃないですか、
はい、
でそれでこういう木で家を作ります。で、地震にも強い設計を、まあ、いろいろこれはまた考えてやってるんですけど、でさらにその木がですね、生きるようにこう壁の中が乾燥するように作ってるんですね。これが
壁の中ですね、
これだな。壁の中って普通あの湿気が多い日本だと、ちょっとこう断熱とか、あの中に使う部材の構成を間違うとこんなにこうカビだらけ、
カビだらけですね、
結構多いですよこういう家
が。
でそれを、我々はこう吸湿能力のある素材ばっかり組み合わせる。断熱材はあの我々はこう天然のウールにしてるんですけど、であと木材、で湿気がこれ室内なんですけど、こう湿気がこう吸ってくれる、でそれを一番乾燥している領域にこう移っていくと、でその間にこう熱をこういろんなことがぶつかるから熱を交換していってくれると、残していくと、
なるほどね、
っていう理論で作ってるんですね。でそうすると、ずっと材木が壁の中で乾くから、さっきのようにこうはならないんですね。カビたり腐朽菌が発生したり、でそれでちゃんと早稲田大学と、あの共同研究でデータを取って、居住中に住んでらっしゃるお宅にセンサーを埋め込ませていただいて、木材の含水率の推移を測りました、そうすると、大体 11% 台だったんですね、で 20% 以下だったら腐らせる菌、腐朽菌が発生しないんです、カビも。
なるほど、
そうすると長く持つんですね。
なるほどね。
で木材ってこういうふうに乾燥して平衡含水率って言うんですけど、これになってくれたら、だから法隆寺とかの辺持ってますよね。
ああ、なるほどね、
っていうふうに我々の建物っておそらく何百年とか、うまくすればあのお寺さんとか法隆寺はこう紫外線劣化ありますけど、木が外に出てるから、これは中でちゃんとこう保護してあげてるので、紫外線劣化もないですね。ひょっとしたらもっと長く持つかもしれない。
よくあのハウスメーカーの方がですね、あのこのお宅は50年経ったからもう建て替えですよとよくおっしゃいますけど、
言いますよね、
ちゃんと木造で作ればそういうことはないわけですね。
ないですね、でそこで大事なのは、あのコンクリート基礎もね、こんな風にこう、ふにゃふにゃの基礎を作ってるんです今建築業界って、ビルも含めて。
そうなんですか、
で水をいっぱい入れてしゃぶしゃぶのコンクリート売ってるんですね、でこれだと弱いんです。で我々は結晶に必要な水だけをあげるっていう感じで、スランプ12以下と言ってるんですけど、でこれどういうのかっていうと、これデータ見ると、だいたい水セメント比という、まあ、業界用語があるんですが、それは 65% ぐらいだと45、6年なんですね。で我々は 50% 以下で打つので300年ぐらいと思ってくれる。でこれ 45% ぐらいのもあります、たまに。でそうするとこれ1000年とか、
じゃあセメントも随分違うんですね。
違います、
耐久性が、
水
の量で。
だから国交省が、あのちゃんとあの公表しているのはコンクリートの耐久性は47年って言ってるんですね、でだからあの首都高とか公共建築50年ぐらい経ってくると建て替えますよね、首都高今ちょっとやり替えようとか補強しようとか、っていうのはこれなんですよ。
そもそもなんでそれ耐久性上げるようにそもそもやらなかったんでしょうか。
いや、お金がかかるから、高くなって、それから作業性が悪くて、これはあの型練りなのでこうトロトロじゃないんですよ、さーっといかないんですよ。
さーっといかないですね。
だから配金計画とか作業が難しいんです。
なるほどね、
はい、でそれでさらに我々はこう断熱材をウールにしてるので、ウールって小素院のウール敷物まだ使えるんですね。
そうなんですか、
っていうと何百年も持ってくれる、なので基礎も断熱材も木材もそれが生きる構造にしてる、っていうとこれってすごい魅力的でしょ、でそうすると他のメーカーさんに、あのこっちの住宅の方が、 まあ、勝てるわけですね、そうすると売れていくと、でそのコストも伝統工法とかいろんなものを生かして作ってるから本当は高くなるんですけど、その山側でさっき一気通貫でこう合理化しましたよね、だから、中間マージンをなくしたので、木材の出荷価格は普通の、価格と大体一緒で、付加価値はもう何十倍もある。
あ、そうなんですか。
はい、だから中間マージンを取って直接やって雇用も増やして、でそれで住宅をまあ魅力的にしてあげて、で家の中も、ボンドとか化学物質を一切使わないので、普通家ってこんな風に家を作ると廃材から何か全部こう環境負荷エネルギーからしてましたよね、でこういう作り方をしてくると循環してくれて、いろんなものがこう回り始める、で我々の建物ってあんなふうに作るから自然素材だけで作っているので、ボンドで張ってないから分別が簡単なんです、で断熱材だけ例えば100年後にこの木を使いたいっていうと、200年ぐらい百数十年から200年ぐらいまでは強度むしろ上がるんですね木材。
あ、そうなんですか。
乾燥してたら、100年後にまだ使える100年後で、断熱材もそうですね、で仕上げ材に使ってるのを紙とか土なの で、でそれはまたコンクリートの材料に再生できたり、90、多分5、6% 以上は再利用ができま す、
です
もしくはリサイクルができる、捨てるところがないの、っていうので環境に負荷をこうかけない、で暖かくて涼しくて、で断熱も高断熱だけど高気密にはしなくて、さっきのこう呼吸するようなやり方をして、あと微気象ってこういうのをこう夏は遮光してあげて熱を中に入れなかったら家の中は涼しくて、だいたい7、8割の人は、エアコンをうちの建て主さんは買ってません、つけてない。で十分まあ、扇風機ぐらい入れますけど、涼しい。で冬はペレットストーブとか薪ストーブとか、そういうものでもう家の中全部ぬくぬくですね、なのでCO2 はいきなりもう 50-60% オフです、
で
暮らしができて、でもうちょっと進化したり、ペレットボイラーも今開発してるんですけど、で給湯も 20% ぐらいマイナスするんですね、CO2 を。
個人のお宅用のペレットボイラー。
そうですね。でそれをつけるとマイナス20だと、多分 75% ぐらい下がっちゃう、で2050年に CO2 って 80% 先進国は下げようって言ってますよね、でそうするとこれにもうちょっと進化してくれたら、今オフグリッドで、太陽熱とか小水力を足して、でそれでちゃんと性能の高いバッテリーに入れて暮らすということがもう大体可能になってきましたので、それ足してあげるとやっぱマイナス80から 90% いっちゃうんですね。
あ、やればできるってことですね。
できますね。
は
い、でオフグリッドの集落も作りたいと思ってて、
あ、そうですか、
っていうことで、こういう住宅だったらこう価値を高めていけるんですよ、で将来それを部材を使ってもらったりできる、材料もできる、で子孫にも残せますね、そうすると、まあ普通の工業化された家とこっちどっちが得ですか。で耐久性も 4,50 年で、これおそらく何百年か、目標 2,300 年って言ってるんですけど、もっと持つかもしれない、だ 10倍ですよね、
もうですね。
で大体コストは親子4人で暮らせる家で、広さで大体1800万ぐらいからできるようになってきたので、それもコストダウン随分しました、そうするとプレアメーカーさんの上の方のトップメーカーありますよね、あの値段変わらないんです、
そうですね、
むしろ安めぐらい、
そうですね、
っていうとどっち買いますかって、
そうですね、
で環境も良くなる、っていうふうにしてマーケットを魅力にする、で魅力的にしてあげて、どんどん売れる仕組みを作る、っていうことをやろうと思ってる。でそれ で、
そうですか、
この売っていく仕組みを、世にこう公開して広めようとしているのが天然住宅で、でね、魅力的な住宅もう一個、木材だけじゃなくて、シックハウスも完璧にならない、多分化学物質ほとんど使ってないので、で このシックハウス対策はうちは多分世界一だと思います。スウェーデンとかドイツに買ってます、
はい、そうですか、はい、はい、
で徹底的に安全にしているので、あの農薬とか食べて安全な食材食べてる人ってたくさんいますけど、はい、住宅無頓着なんですけど、でも住宅の方が体への化学物質を取り込む量って多いんです。
住宅はもう 56%
で外気が20%、足すと 80% ぐらいダメージを受けて、玄米菜食長年やってますみたいな 15% ぐらいしか、
あ、そうなんですね、うん、
影響がないんですよ。っていうと空気質の方が重要なんですね、むしろ。
そうですね、う
ん、で大体世の中まだ皆さんこう食品のことしか、頭に入ってないですけど、こっちをやってやることによってその病気にもならなかったり、それからアトピー喘息の子が、喘息の発作の子はもう初日から発作出ないって子いっぱいいます。
そうですか、
うん、2時間ごと発作で生まれてこの方一晩熟睡したことがないって子が、新築を建てたりリフォームしてあげて、入って初日から朝まですやすや。
あ、そうですか。
お母さん もう感動ですね。
あ
ーねー、生まれて初めてだって感じで。
あ
ー、で、あの脳の発育とか、ホルモンの分泌が悪くなるので、
はい、
あの発作で起きると、あのもちろん体の発育もそうだけど脳の発育も悪くなる、
はい、
それがちゃんと寝れるだけでその子の人生変わりますよね。
そうですね、
うん、まあ、大人もそうですけどね、イライラしないとか、
はい、
で病気にならないとか、
はい、
っていうので、これもかなりこう自然素材を組み合わせて作るので、それがあの、まあ、非常にこうできるようになって、はい、でこういう塗り壁材とか壁紙材も安全なものが世の中に少なかったので、自分たちで作りました。
あ、そうですか。
はい、まあ、自前主義って感じで、それで産業を起こすということをやって、であのよく昔はちょっとあの施設が潰れちゃったんですけど、ちょっと知的障害の子たちにその建材をこう作ってもらったりとか、まあ、してたんですね。で今回まあエコビレッジで、あの仕事も思うと思ってるんですが、東海の方でちょっと作ろうと思ってですが、はい、そういうところではそういう子たちと一緒にこう仕事を生んで、あのなんていうか自立できて、
はい、
自分だけで暮らせるっていう形にしたいなと思って、はい、だからこういろんな仕事を、はい、住宅ってこう生んでくれる、
はい、
うん、で非常にこう価値が高まる、
はい、
それからゴミ問題も貢献してる。これ、22年の環境省、ようやく最近この 4,5 年環境省が公表するようになりましたけど、はい、産廃処理施設の最終処分場、
はい、
あと全国で13年しかない、いっぱいいっぱい、
はいはい、
首都圏 4.4 年ですね、まあ、近畿で 8.9 年、もうゴミだらけ。
そうですね、
で建築系って 25% ぐらい占めてるんですよ、産廃の、
はい、
で50年間蘇生乱造で、あの、あんまり長く持たない家を作り続けてきました、今解体期に入りました。
そうですね、
多分あの3倍5倍って言われてるんですね、
あ、
増える、
はい、
でそうするとこれゴミの行き場どこにあるんだ、
はい、
でそれが全部あの化学物質とか農薬処理されてる素材なので、燃やしたりすると化学有毒物質が出たり、悪臭出たり、
はい、
でそれからリサイクルしようと思ったら毒をもともと使ってるので、
うん、
それ使えないですよね、でそれからそれを再生するのにエネルギーがすごくかかると、いうことで、やっぱりそれってすごい環境負荷なんです。
そうですね、うん、
だからそれをしっかり作ってあげるってことを、まあ、我々はこう目指していますと、
はい、
っていう、まあ、あと電磁波処理したりとかいろんな処理をしてやってあげて、
はい、
それを全国に広げるという仕組みを作りました。あ、これここに入れてなかったかな。で、その仕掛けはどういうことかっていうと、
はい、
一つのリン産地に、
はい、
首都圏とか、まあ、京阪神とか大都市圏、
はい、
で10社の工務店さんを天然住宅みたいな組織を作ってくっつけてあげる。そうすると、
はいはい、
あの大体1社で工務店さんって年間5棟から10棟、はい、20棟やってるんですね、
はいはい、
でそれで10社ぐらい集めるとデコミヘッコミを足してあげたら、
はい、
大体100件ぐらいやるマーケットが作れるんですよ、
はい、
で100件のマーケットで年間100個ぐらいだと、林産地で、まあ、おそらくあの外注とかも含めて100人ぐらいの雇用ができるんですね。
あ、そうですか、
うん、でそれで林産地がこう生き返るんですよ、でその100個のマーケットたった10社ってもう何十万社って込めているんですね、
ね
でそれ10社ずつ 集めて全国でそれを100箇所作ってあげようと思ってるんです、
はい、
そうすると100個の住宅を作るマーケットが100箇所あれば1万個ですよね、かけて、
はい
はい、で1万個っていうと多分ミサホームさんとか、
はい、
まあ、そのクラスと並ぶんです、
ね、
で多分10年後目標にそう1万個やりたいと思ってるんですけど、でそれはネットワークを組んでるんですよ、
はい、
小さな会社がいっぱい集まって1万個作ったら、
はい、
業界とか社会とか動かせたり、林業再生のモデルがいっぱいできるので、
はい、
また発生していける、
はい、そうですね、は
い、っていうと一社だから5棟から10棟作ってくれるだけでいいんですよって運動なんですよ、
あ、はい、
でそれが10社集まる、10社ってすぐいっぱいいますから、でこういうふうに儲かる仕組みを移植してあげれば来ますので、で林産地も若い子が残れるっていう、こう仕組みはできますね。
なるほどね、
はい、っていうのが具体的になってきたので、
はい、
で大体共同研究をしてさっきのような、はい、温熱環境のデータとか、
はい、
含水率が安定してるとか、
はい、
それから強度とか、
はい、
っていうことがバックデータがしっかり出てきたんですよ、
はい、
でそれでこれから大事なのは、
はい、
マーケットを大きくするだけじゃなくて買う人にもメリットがあるようにしてあげようというので、
はいはい、
銀行さんの評価を高めてもらおうと、
うん、
で大体今18年ぐらいで木造住宅って価値ゼロなんです、だから土地代20年ぐらいの築20年って不動産売ってあると土地代だけなんです、
ね、なるほどね、
でところが我々の建物って、まあ、18年、まあ、もう20年としてもまだ280年ぐらい暮らせるぞって言ってるわけですね、なんでそこでゼロなんだって、しかも評価新築を建てて一歩足を踏み入れた瞬間に2割落ちちゃうんですよね、
あ、そうですね、
2000万の家だと400万落ちるんです
、
そこからどんどんどんどん落ちるんです、買った瞬間負債なんです、
そうですね、
でそれはまあ藤原さんのお得意のジャンルになるかと思うんですけど
良くない習慣ですね、
そうですね、それがちゃんと定量的なデータを取って、でその会計基準を変えてあげようと、でそれで銀行さんにそのちゃんとしたデータを提示すれば評価どうですかっていうと、過去銀行ごとに評価基準を持っていて、でそれは単なる法律じゃなくて会計基準なので変えられるんですね、
そうですね、はい、
でそうすると銀行さんはこういう話をすると非常に好感触なんです、で今金融機関さんに働きかけて、ま
あ、
今度ちょっと6月15日にもそういうラウンドテーブルやるんですけど、
はい、
金融機関も来てもらって、こういうのを広げたときに、担保価値、まずは評価を高めてくれと、
はいはい、
前だったらほとんどもうゼロに近いとか、
だ
からリフォームをしてさらにこう足して暮らそうとしても、
うん、
リフォームローン降りないとかあるじゃないですか、
あります、
はいはい、うん、それがちゃんとリフォームローンが降りるようにこういうデータを出してあげて、
はい、
今認証制度って作ってて、で森林管理からトレースして、はい、で世界で初の認証制度ですけど、
はい、
工場のその過程をまた認証したりとか、
はい、
でそこでこう全部トータルで、その評価をしてあげて、
はい、
さらに住み始めてから車だと車検ってありますよね、で家検みたいに家の、
ね、
はい、検査をしてあげて、そのデータを揃えていって履歴をきっちりして、
はい、
だから森林から加工から林産地の乾燥とかね、でそれから流通とか全部を評価する、評価制度ないんですよ、
はい、
でそれで化学物質とか電磁波とかそういう処理まで全部こう評価します、立地から、
はい、
でそれから CO2 がこう増えて、海面にこう沈むようなこう低い海抜のところとかあるさ、
はいはいはい、
それはもうかわいそうだけどちょっと減点したりとか、
そ,
それで意識を啓蒙というのも意味もあるんですけど、でそれで割とこうつけやすい、分かりやすい金融機関さんに評価制度を作ったんです、それも共同研究 で,、
はい、
でそれで金融機関を巻き込んで、まずは都銀はやらないから地方銀行とか
銀行、ね、
信用組合さんとかところと一緒に作って、実績を作って、まあ、都銀を巻き込むとい う,、
はい、
っていうやり方にしてあげれば、例えばうちの建物を建てて、ちゃんと重りをして家計までやってたら、 価値ゼロだったのが、2000万とか1500万で建てたうちが1000万で売れるとかね、
あ、そうですね、
うん、っていうことが可能になるん
です。そうですよね、はい、
そうすると資産になるじゃないですか。
そうですね、
そしたら買ってまた誰かに売却してもいいし、それから賃貸でもそれを表示したら家賃が高くなるとかね、
はい、
それから入りやすいとか、
そうですね、
っていうようなこう仕掛けに持っていって、だからマーケットも作るし、その不動産流通とか、そういうのもこう変えていって、
はい、
で国の制度にしていきたいと思って、
素晴らしいですね、
いるんで、そこまで動いてきました。
あ、そうですか、
はい、
坂根さん、そもそもこういう天然住宅、あるいは今おっしゃられた、
はい、
木の産地から消費者のところまで、
はい、
その一体であろうという、うん、その意欲と申しますか、方向性はどんなきっかけで持たれたんでしょうか。
それはよく聞かれるんですけど、はい、多分凝り性なんでしょうね。
凝り性、
はい、なので一個こうデメリットとか、
はい、
こう欠点があったりしたら、はい、それを自分でこう作って、
はい、
まあこう建主さんとかお客様にそれを提供するって、
はい、
嫌なんですよ。心にこう、
はい、
なんていうかこうしこりが残るっていうか。
坂根さん、一番初めから建築事務所でいらっしゃいました、
うん、いや、私はもともと機械工学科でした、
ね、あ、そうでございますか。
機械屋のこだわりなんです。
あ、そうなんですか。
機械って細かいね。
確かに、はい、そうですか。
設計図面もすごい緻密なんですよ。建築大雑把ですからね。でそのノリが延長で来てるんだと思うんですけど。
あ、そうですか、はい、
それで設計し事務所にこう、
もう
ちょっと建築に目覚めて、で設計事務所にこう、まあ、ちょっと弟子入りをして、
はい、
そこで学んだんですけど、ただエコは どこもやってなかったので、
はいはい、
建築技術は事務所で学んで、エコはちょっと独学みたいな感じで。
そうですか、う
ん、やってきて、
はい、
でなぜか知らないけど結構時代が来るよりなんか先に問題点が見えてしまうんですよね、うん、
なるほどなるほど。
これはもうちょっと分かんないんですけどね、で見えちゃったら作れないんですよ。
あ、そうですね、う
ん、それ嫌じゃないですか、なんか詐欺みたいで、
はい、
だからやっぱり徹底的に良くしたいと思って、はい、そしたら調べるわけで、
ね、
調べるとまた問題点が出る、また調べる、
で
それをどんどんで、それで解決策がなかったら自分でメーカーを作るなりとか、建材メーカー作りましたから、
すごいですね、
メーカー作ったりとか、その他に委託して作ってもらったり、
はい、
その既存にあるメーカーさんをもう本当に口説いてしつこく、
はい、
でそれで作り直してもらうとか、
はい、
っていうことをやって、これなら安心ですよって、産地行ってもどこ行ってももうどっからでも説明しますみたいな、っていうものに仕立て上げたらこうなってしまって、やっぱり金融からいろんなものも整備しなければ普及しないよね、普及しなければ意味がないんだ、
はい、
っていうので金融の方にも切り込んでいって、それで共同代表の田中優がいるんですけど、
はい
はい、田中優はそっちはもうすごく得意分野なので、
はいはい、
それで彼のアイデアとか教えを受けて、
はい、
でそれで建築にこう複合していって。
なるほど、
はい、
そうですか、うん、まあ、今消費者のですね、そういうエコな住宅に対するニーズ非常に高いと思いますが、
はい、
一方で産地の意識というのは結構差がありますか。
も
う盆栽産地
もうめちゃくちゃあるというか、もう諦めてます。
諦めてる、
はい、もう林業で絶対やっていけないと確信みたいなのを持ってますね、
は
い、
それは国有林でも民有林でも
一緒です。
一緒です、
はい、で何て言いますか、その、はい、持てばもう負債だと、だから持ってた方がもうアンラッキーだっていう、だったり、それから林産地に行って9割以上がこう林産権とかあるじゃないですか、
あります。
で地元の人はその山を見ないようにしてるっていうか、災害が起こった時よくあるじゃないですか、
はい、
火事場のこう、めくらみたいな、で見えないようにしてるんでしょうね、意識が低い。
そうですか。
だから我々が地方に行って、山の状態こうですねとか、これ何年生ぐらいでそろそろちょっと手入れないとって言ってもちんぷんかんぷん、いやそんな問題あったんですかみたいな、林産地でいらっしゃっても、もう全然無頓着ですね、むしろ。
そうですか、はい、
住民の方そのものも、それからもう教会がわからない、不在地主はもうたくさんいる、
そうですね、
っていう状態で、本当にこれあと5年か10年ほっとくと やっぱりちょっとまずすぎるかなっていうところまでもう来てますね。
なるほどね。
でだからこういう仕組みでちゃんと利益出ますよと、
はい、
でみんな食っていけるし働く人もたくさんいますってやれば、
はいはい、
あのやる人が出るじゃないですか、
はい、
でこれってね、あの山があって山に木があればね、
はい、
あの例えば100ヘクタールだったら15年か20年は食えるんですよ。
あ、
銀行に預けてるよりも、銀行だとね、ハイパーインフレとかしちゃったらアウトじゃないですか。金融封鎖とか、あったりしたら、
はいはい、
紙切れでしょ。
そう、
メモ用紙にもならないですよね。
ですね
ところが山があったら、
ね、
山はちゃんと資産として、
はい、
あるんですよ、
はい、
っていうとこんな安心なことないんですよね。
あ、でも本当にそれが、うん、またできる時代がこれで来てきつつあるわけですね。
来ると思います。ようやくここまで来て、まあ、ありがたいことに、まあ、文科省の JST っていう、機関から共同研究を、まあ、やろうとい う, こう、
はい、
申し入れみたいな、呼びかけがあって、
国もだから分かってきた。
そうですね、
はい、
それで1億数千万出してくれたんです、研究費。
そうですか。
4年間かけて、でまあ、結構あれの手間かかって大変だったんですけど、すごくいいデータが揃いました。ただ今ではその大手メーカーさんにこう、データで負けていて、自分たちが測定した、
はい、
まあ、定量的とは言えないかもしれない、こういうデータだってやってたのが、ちゃんと建築学会でも論文を書き、北大学会でもまあ書いてもらいとか、で定量的データも揃いってなって、で金融機関さんもそれなら評価するよとなってきて、でそうするとこれが広がっていけば、国としてもね、結構やるぞという機運になってくると思うので。
なるほどね、
はい、まあ、うまくこう法律化したいと思ってるんですけど、
はい、まあ、本当に日本は林業の復興をなくしてですね、多分中山間地も、
はい、
復興は多分難しいんじゃないかと思うんですね。
日本の復興が難しいですね。
日本の復興はね、
はい、もともと
そうですね、はい、まあ本当にですから、うん、今お伺いしましたようなことが本当に一日も早くね広がってほしいなとつくづく思うんですので、やればできるってことが本当なんかよくわかりますね、うん、
でこれを広げるためのマニュアルとかの、
はい、
認証制度も、
はい、
あと半年ぐらいでだいたい揃うので、
そうですか、
はい、そうすると何からやったらいいのっていうと、このマニュアル見てちょうだい、
はい、
でそれにかぶせて認証があって、どう作ってこの仕組みやれば、この林業も成り立つよとか、っていうことを広げるように半年後ぐらいからもうだってやります。
そうですか、
はい、
結構全国から見学の方とか視察の方とかいらっしゃいませんですか。
今も多いんですけど、今はね申し訳ないけど半年待ってって、
あ、なるほど、
今それにこう時間取られると、マニュアルとか認証、
そうですね、
はい、それから研究ができない。
そうですね、で
それを完成させたら出すので、あと半年待ってって言ってるん
です。あ、そうですか、
うん、いっぱい来ます。
そうでしょうね、はい、今日は本当に素晴らしいお話を伺ったんですが、はい、最後に坂根さん、はい、これ本当に多くの読者の方が、
はい、
視聴者の方聞いておられますので、
はい、
ぜひ聞いておられる方に何かメッセージを一言いただけますでしょうか。
若い人が、これからもう将来どうなるんだっていう話をよく聞きます。だけどきちんと今の問題解決を本質を見据えてやれば解決策っていっぱいあるんですね。だから諦めたら終わりなんです。そこ で私たちがここまで、まあ、おかげさまで来れたっていうのはどんなことが起こっても、まあ、いろんな目にありました。実はだけど諦めなかったんです。粘りだけなんですね。で別に集まっている人たちが能力があるとかひらめきがあるとか何にもないんです。普通の人なんです、みんな。だけど粘って諦めなかった、それだけなんですね。だからどんな問題点もクリアできると思うし、むしろこの林産地でこれ元気になると思いますので、希望を持ってほしい。で共にこう日本をいい国にしたいっていうところを一緒させてもらいたいな、そのように思ってます。
はい、ありがとうございました。この番組は NPO 法人日本再生プログラム推進フォーラムの対談です。今日は木造建築で森と町をつないで地域再生というタイトルで、一般社団法人天然住宅代表の坂根明則さんにお話を伺いました。坂根さん、今日本当にどうもありがとうございました。
どうもありがとうございました。
どうぞ皆さんもこの話をよく聞かれてましてですね、ご参考にされてください。では今日はこれで失礼させていただきます。